年間第4主日で与えられた福音朗読は、三条の説教として知られるマタイ五章冒頭の部分です。この三条の説教が実は2月5日日本26世人殉教者のミサの中でも朗読される箇所です。日本26世人についても意識しながら福音朗読の学びを得ることにしましょう。三条の説教全体が迫害の中に自分を置いて朗読に耳を傾けると、メッセージが生き生きと伝わってきます。前半部分を迫害の中で耐え忍ぶ姿だとすると、後半特徴的なのは迫害の中で積極的に生きる姿です。今回は後半7節以降に注目したいと思います。迫害の中に自分を置くとメッセージがよく響くと言いましたが、今の日本で迫害を体験する場面はどこにあるのでしょうか。ぴったり当てはまるかわかりませんが、いじめは日本社会が抱える大きな病巣であり、迫害と言えるかもしれません。いじめを受けた経験のある人は、忍耐することについてはこれまでたくさん強いられてきたと思います。しかし悪質ないじめの場合、忍耐するだけでは乗り越えられません。相手がひるむような反撃をしたとき、状況が一変します。復讐と言っているのではありません。目には目を、歯には歯をという復讐ではなくて、積極的な行動ということです。日本26世人はまさにこの積極的な行動の鏡だと思います。京都で捕らえられ、耳たぶの一部を切り落とされ、着の身着のまま長崎に向けて連行されていきました。長崎までの道は耐え忍ぶ道だったと言えるでしょう。しかし26人が長崎の処刑場に着いた時、彼らは一目散に自分が貼り付けにされる木を見つけ抱きしめたと言われています。さらに貼り付けにされた後も、皆は神を褒めたたえようと聖歌を歌い、パウロ・ミキは自分たちが殺される理由はイエスを信じたからです、それでも喜んでいます、そしてすべての人が神様を信じて救われるように願っていますと叫んだのです。これは迫害者をひるませるのに十分な積極的な行動でした。日本26世人は迫害のさなかにも積極的な行動ができることを証明してくれました。きっとこれは日本社会の根深い病であるいじめにも当てはまると思います。耐えることと積極的な行動の両方が深刻ないじめを乗り越える可能性を開くのだと思います。もちろんいじめられているすべての人が積極的な行動が可能だとは言い切れません。それは認めます。ただ誰かが耐えるだけではなく積極的な行動に打って出るとき、さまざまないじめの問題を 打開するその力が広がっていくのではないかと思うのです。そう考えて7節、憐れみ深い人々は幸いであるを読み返すと、憐れみ深いが積極的な行動を引き起こします。これは迫害者を許すということです。8節、心の清いも積極的な行動を引き起こします。これは迫害者を憎まないということです。9節、平和を実現する。ここには分かりやすく積極的な行動が見えます。これは迫害者と平和を作り出そうと努めることです。しかしこんな行動が迫害の中で可能だろうか、正直なところ疑問に思っていましたが、素晴らしいお手本をテレビのニュースで目にしました。現在のウクライナで実際にあった話だそうです。国内の体操競技での出来事でした。体操競技が実施されていた体育館が突然停電に見舞われます。ロシアが電力施設に絶え間なく攻撃を仕掛けている影響でした。通常なら演技は中断され、大会そのものも続行できないでしょう。しかし体操競技を観戦に来ていたウクライナ国民が驚くべき行動に出たのです。停電で電力が復旧しない中、観客が全員スマホのライトをつけて会場を照らしたのです。おかげで会場に明かりが灯り、演技を続行することができたのでした。この場面で会場にいる全員がロシアを非難することもできたでしょう。しかしウクライナ国民はロシアを許し、積極的な行動で憐れみ深い人々になる道を選んだのです。憐れみ深い人々は幸いである、その人たちは憐れみを受ける。競技を続行した選手たちは大いに慰められたことでしょう。三条の説教は二つの働きで神の国の幸いを完成させるのだと教えてくれます。一つは忍耐です。ルカ21章19節で次のように言われています。忍耐によってあなた方は命を勝ち取りなさい。そしてもう一つは積極的な行動です。これは私たちへのメッセージです。日本26世人からのメッセージと言っても良いでしょう。忍耐と積極的な生き方で信仰は完成するのです。迫害の中だけでなく平和な時代でもそれは変わりません。信仰を自分が守るだけでなく積極的に行動するとき、あなたの信仰は完成するということです。250年間迫害を耐えてきたキリシタンの信仰を受け継ぐ私たちは、これから積極的に信仰を表すことで受けた信仰を完成することができます。250年耐えてきたのだから、これからも耐え続けるではありません。もう十分耐えてきました。信仰の完成のために日本26世人は私たちに積極的な行動をせよ求めているはずです。